皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。純福音成田教会牧師の瀬野です。今日の聖書のテキスト、イザヤ36章の1節から12節なんですけれども、BC716 年から687年にかけて、南イスラエル、ユダ王国の王であったこのヒゼキヤの時代に起こった出来事でした。兄弟国家となっていたアッシリア、それによってもうすでに北の王国はほぼ滅亡し、今や南の王国も風前の乏しみの状態だったんですね。そんな中にこのアッシリアの王がこの使者を送ってイスラエルに対して布告する、その言葉を今日の御言葉は書いてあります。今日の言葉には非常に私たちの今日のクリスチャンの信仰生活にとっても大事な部分が語られているように思いますね。本文に入ってまいりましょう。
イザヤ書36章1節から12節。アッシリアの王はラブシャケを大軍とともにラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところへ送った。ラブシャケは布さらしのノエの王子にある神の池の水道のそばに立った。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ。大王、アッシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。口先だけの言葉が戦略であり、戦力だというのか。今お前は誰により頼んでいるのか。私に反逆しているが、お前は私に、我々は我々の神、主により頼む、という。その主とは、ヒゼキヤがその高きところと祭壇を取り除いて、ユダとエルサレムに、この祭壇の前で拝め、といった、そういう主ではないか。さあ、今、私の主君、アッシリアの王と賭けをしないか。もしお前の方で乗り手を揃えることができるのなら、お前に二千頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来である総督一人さえ追い返せないのだ。今私がこの国を滅ぼすために登ってきたのは、主を差し置いてのことであろうか。主が私にこの国に攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだ。ラブシャケは言った。私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君やお前のためだろうか。むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい、自分の尿を飲むようになるのだ。
アッシリアの王はラブシャケというこの使者を使わしてイスラエルに対してこの言葉を伝えます。この言葉は今や国が滅ぼされようとしている状態の中で、このヒゼキヤ王を非常に萎縮させる、恐れに落とすような言葉をこの人たちは語るわけなんですよね。今日私たちの信仰生活にあっても順風満帆、うまくいっている時もあると思いますね。感謝です、祝福です。しかしそうではない病や問題や試みによって大変苦しい中を細い道を通らされる時があります。そんな時にいわば悪魔サタンのような存在が私たちに様々に語りかけてきて、私たちを脅迫し恐れや不安に落とし込もうとして働いている、そんな時があるのではないでしょうか。今日の4節を見ますと、このラブシャケがこう言っています。ヒゼキヤに伝えよ。大王アッシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。口先だけの言葉が戦略であり戦力だというのか。今お前は誰により頼んでいるのか。私たちの信仰は天地を作られた聖書の神を信じる信仰です。そして今この御子キリストイエスを私たちの救い主として信じている信仰です。私たちは様々な問題や病の中に、試みの中にも生きているわけですが、この地は天国ではないので、いろんなことが襲ってくるのは当然なんですね。しかしそんな時です。このラブシャケの使者のように、悪魔サタンが私たちに対して、 このささやく言葉に私たちはおののいてはならないと思いますね。ある時には私たちはこのような言葉に、まあ、神様を見上げている目線がですね、揺らされてですね、そしてブレてしまう、まあ、そんな時もあろうかと思うんです。そんな時にこの細い声が私たちに語りかけるかもしれませんよね。一体お前の信じているものは何か、お前の神は力があるというんだが眠っているのではないか、それは神ではないんではないかとね。悪しき者は私たちが信じている神が本物なのかどうか試してくるんですね。ある時には、まあ、宗教の比較のようなものを通して、あの宗教はこうだ、この信仰はどうだ、そしてあなたの信じているキリスト教はどうだと、そのような比較で持ってきます。しかし私たちはその比較の神を信じているのではないんですね。絶対主なる神を信じています。天地を作られた唯一なるただお一人の方、三位一体の神を信じています。この信仰は決して揺るがされてはならない信仰の土台だということができます。8節です。アッシリアの王と賭けをしようではないか。もしお前の方で乗り手を揃えることができるのなら、お前に2000頭の馬を与えよう。ちょうどイエス様が聖霊に導かれ、あの荒野で試みを受けられたサタンの試みの内容と全く同じですね。私はこのような栄華を与えようではないか、このような祝福を与えようではないか、だからお前の神ではない、私を信じて従ってこい、私に降伏せよとこのように言っているんですね。悪魔サタンは巧妙なように見えて、いつも同じ常套手段を使ってくることを私たちは知らなければなりません。あのイエス様の試みにもありました。物質や栄華とこの私たちの信仰を引き換えること、それは私たちは絶対してはいけないことですけれども、でもこの真理を知る人、イエス・キリスト救い主なる力ある全能のある神を信じる人たちは、このような誘惑にも私たちは打ち勝ち、そしてまたいつも神を褒めたたえつつ、このインマヌエルなるイエス様と共に歩んでいくことが大切だと思います。さらにこう言っています。問題や罪に屈することがあなたの信じている神の御心ではないのか、こういうふうに問いかけてくるんですよね。決して悪魔またサタンは恐ろしい顔をしてやってくるだけではないんです。ある意味では甘い言葉、私たちが一番くすぐられること、そして心を揺さぶられることを通して私たちの目線をイエス様から離させようとする、そういう働きをするこの霊たちでもあるということができます。絶対に皆さん騙されてはいけません。キリストイエスは私たちの永遠なる救い主、昨日も今日も常しえまでも変わらないメシアであるからです。最後にこの12節にこう言っております。私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君やお前のためだろうか、むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らはお前たちと一緒に自分の糞を食らい、自分の尿を飲むようになるのだ。最後、この悪魔サタンのこの脅迫ですよね。私たちの人生だけではない、生活も破綻するのではないか、食べることもできなくなるのではないか、飢え死にしてのたれ死ぬのではないか、このようなものを見せながら私たちの目をイエス様から離させようと一生懸命働いてくるわけです。しかし安心してください。キリストイエスは必ずや試みや問題にも脱出の道を備えてくださる神であり、全ての苦しみをご存知ですから、私たちが受けているこのような試みや苦しみ、問題や病もご存知のお方です。この方は解決主です。癒し主です。あなたを救っておられる方です。もうすでに過去現在未来の全ての罪を許してくださっている方です。ですからこの方に信頼をして、どんな言葉が聞こえてもサタンを引き下がれと、イエスの御名によってお前たちを縛る出ていけと命じながら、どうぞさらに聖霊に満たされながら、喜びと感謝を持って信仰の主、信仰の創始者である完成者であるキリストイエスを見上げつつ歩む皆さんになることをお願いいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。